ネラジ。地下鉄に初めて一人で乗った時のことを思い出したりしてますね、最近。
どうしたんでしょうか。
俺さん、メロンソーダって好きですか。
そうですね、好きかな。うん、好きだな。特別ですね、なんかね。うん、
なんだろうね。僕ね、結構転校が多かった人間でして、
うん、
一時小学校の時ね、福岡住んでたんですよ。
うんうんうん
うん。で、福岡で、なんかね、習い事みたいなのをやりたくなって、当時。なんでかな、うん、なんか多分新聞かなんかの折り込みが何かでそういうふうに思ったのか、当時ね、少年科学文化会館っていう、そういう施設がありまして、うん、まあ、うん、科学のことが学べる、そういう展示施設ですけど、うん、それがね、福岡のね、赤坂っていう駅の、最寄り駅なんですけど、そこからペペペペって歩いていくというようなところで、だから、うん、東京で言うと、まあそうね、まあちょっと、なんか、ディティール難しいけど、まあ、銀座みたいな、
うんうんうん、
ところというと、ちょっと大げさだけど、まあ、銀座とか大手町とかその間ぐらいな感じなのかな。結構、都心の方で。うん、
じゃあビジネス感も残しつつみたいなね。
そうそうそうそう、そう、うんうん。で、その中ピョーっと歩いていくと、その少年科学文化会館があって、大体そういう施設ってプラネタリウムとかあるのよね。で、こう、外から見ると、なんか銀色のこの丸いドームみたいなのちょっと覗いたりとかして。
うんうんうん、
で、そこ入っていくと、その、まずプラネタリウム行く。ルートとか、まあ、ちょっと広いスペースがね、広いスペースがあって、プラネタリウムが奥にあって、で階段登っていくと、うん、東京だとどういうとこなのかな、なんか皇居の近くに、科学館とか確かあったと思うんですけど、うんうん、なんか体感で、自分で、その、何、砂鉄をこう、動かして、こう、絵を描くだとか、あとプラズマボールみたいなのを触ってプラズマを感じるとか、
うんうん、
自分の体で科学を感じる、そういう施設で行ったことありますかね。そういうの
がありますあります、うん、あるある。だいたい
ジャンプ力を測るとか、うん、同じ質量なんだけど大きさが全然違うっていうのをこう物を引っ張って感じるとか、うんうん、なんかそういう風なのがある施設が、まあ、その2階3階4階に続いてたりとかして、
うん、やりました、やりました。
で、そのビルの地下のところに、なんかいろんな、うん、部活動というか、科学文化クラブみたいなのがあって、
うん、
それがこう、なんで活動してるのよ。で、週何回かそこに行って、少年少女が集まって、なんかいろいろ、それぞれ何、なんか、科学の実験をするだとかさ、なんかそういう、
うん、
その少年科学文化会館のテーマに沿った形のクラブがいくつかあって、そういう活動がなされてたんですね、
うん、
で、なんかなんで俺もそれに入ろうと思ったのかちょっと覚えてないんですけど、なんか俺もそのクラブの一個やりたいなと思って、
うん、
写真クラブに入ったんですよ。
おー、いいじゃないですか、おしゃれ
だけどね。まだ当時小学3年生とかですよ。めちゃくちゃちっちゃい頃に、
うんうん、
カメラが必要になってさ。
うん、
え、ああ、まあ、ちょっとわかんない。オレンジさんは初めて自分のカメラを手に入れたのっていつですか？
自分のカメラ、映るんですとかを除いてですよね。
いや、映るんですでもいいですけど、そういう、うん、なんか私のカメラっていうのあります？
自分のカメラって、まあ親からなんか譲り受けたというか使っていいよって言われたのがそれが最初かな。うんうん、
あ、多分。それは、どういう感じ？一眼レフとかですか？どんなんですか？
いや、いわゆるデジカメですね。あ、手で。
おー、もうデジカメなのね。
うん、うん。ファイルサイズで。 全然一眼とかデジタル一眼とかそういうんじゃなくて、
うん、
すごいあの解像度とか画質もすごい低いデジカメだったと思いますね、
うんうん、まあでも家族で使える感じだから、まあ、記念写真ぐらいは撮れるようなやつってことだよね、うん、いやなんかねそのクラブに入る条件かなんかで一眼レフが必要だみたいなのが確かあったのよ。
お
で一眼レフって要はその、はい、何まあいわゆる本当カメラ前とした形でそのレンズが交換できる真ん中にこう、うん、ガチャッコガチャコって取り替えられるアリツですよ。あれじゃなきゃダメだみたいなのがあって、
うん、
俺なんかね親にね頼むから何とかしてくれみたいなことをもう本当に数日この土日に買いに行かないと間に合わないみたいなそういう状況になんかなって俺がワンワン泣くみたいな状況になって、
うん、
で親がさその親うちの中になんかあんまりこれ目的のない貯金箱ってあるじゃん。なんとなくお金を入れてる貯金箱っていうか、
はいはいはい、
小銭を入れてるような、
うん、
その貯金箱を今考えると別に銀行行けばよかったんだろうけど、なんか多分親が、その時はもうすごい貧乏だったのか、もしくはその、あまり急だったからわかんないけど、そのさ、巨大なハートの書かれたさ、巨人が飲むようなマグカップを、ぐるってひっくり返して、ちょっと500円玉、100円玉とかさ、数えさせて、
うん。
キャノンの AE1 プログラムっていう、カメラを、買わせまして、親に。
ほう。
で、それを持って行ったっていう、まあ、通い始めたっていう話ありましてですね。まあ、今考えればちょっと親には迷惑かけたなと思うんですけど、その話はさ、なんで思い出したかっていうと、その少年科学文化会館の施設の奥側に売店があって、うん、その売店で、いや、要はさ、俺、その少年科学文化会館にこのきっかけを持って一人で行くようになったわけですよ。小4、小3、小4みたいな感じで。その、行った時に、奥の売店で飲み物が売ってるんだけど、なんかメロンソーダを毎回飲むみたいな、なんかそういう習慣ができてさ、俺の中で。
うん。
こう、まあ、別に大して美味しくもないんだけど、でも当時は美味しかったんだろうね、なんか。で、またメロンソーダがさ、コカ・コーラ並みに、なんか、炭酸がきつい感じっていうんですか、
うんうん、
すごく美味しそうで甘い匂いもするから、一気に飲もうとするんだけど、ガッて飲むと鼻にクッときて、全然一気に飲めないみたいな。なんなら逆戻しするぐらい、ガーってなるんですけど、うん、それがね、すごい自分の中で大人になった感じっていうか、多分一人でそういう場所に行って、で自分の飲みたいものを一人で飲んでるっていう感覚になれたんだろうね。それでなんかこうちょっと危機としてそういうのを飲んでたんですけど、それを最近ねメロンソーダを街で見かけて、
うん、
いろんなことがファーっとちょっと思い浮かびまして、
うん、
ちょっと普段そんなに飲まないけどなんだかメロンソーダには愛着があるのはそういう話がそういえばあったなって思い出したりしたんですけど、
うん、
いや親にはね迷惑かけるもんだなというふうな、そんなメロンソーダと私の話でした。なんで全然面白くないけど別にいいじゃねえかそんなの。
いやどうこれが枕になってくるのかなっていうのはちょっと今 どうするのかなっていうのは気になってるんですかね。
何にも繋がってないよ。何にも繋がってないけど緑色の液体を見ると、ね、妖怪人間ベムを思い出す人もいるでしょうけど、俺はやっぱりその、
はい
当時親に、短い時間でお金を作らせるっていう、なんていうか、そういう、これがきっと子供が悪魔に見える瞬間の一つなんだろうなっていうやつに、シフトしたってそういう話ですけどね。
なるほど。
はい、皆さんにも子供の時の、嫌な思い出、いい思いがね、あると思いますので、ぜひ。いろんなもので、記憶の扉を開けていただければと思います。ということで、ね、この番組は友達、職場、夫婦、ちょっとした雑談から仕事のヒント、Twitter のネタの種などですね、直接あなたの役には立たないけれど、記憶の扉が開いてしまったらこれ幸いというような、世の中のいろんな種を探す、ポッドキャスト、種ラジです。
うん。
はい、お相手はカルチャー中毒者オレンジさんと、
どうもどうも、
マイペースお天気散歩人のポンでございます。
お願いします。
お願いします。はい、ということで週の始まりは誰かとのおしゃべりの出だし枕の練習場所、種枕ということで、ね、反面教師にしていただきながらですね、ぜひ。もう大変なんだから、
どこに持ってくんだろうなっつって、
何どうすんのこの話はってね、思われたとしても別にいいじゃない、いいじゃない、うん、いいじゃない、いいじゃないということで、今回も行きたいと思います。
乗っちゃって、
はい、では行きましょうか。枕のトピックス、ちょっと喋りたくなった話、テーマとしてお使いいただければと思います。まずは一つ目、テレワーク実施率、19.2% で低下、まん延防止重点措置は影響しないというふうな記事が、出ていました。産経新聞の記事ですね。まん延防止等重点措置期間の4月12日から13日、テレワーク実施率が全国で 19.2% だったという調査結果を発表したというふうに日本生産性本部というところが出している情報ですね。で、そうすると2021年の1月調査が 22% だったということですから、テレワーク実施率が低下したというふうな話であります。で、まあね、ちょっと、この番組で、緊急事態宣言がどうなっているかっていうふうな話を詳しくするようなものでもないんですけど、一応あれですね、東京と大阪と兵庫と、うん、あとどこだっけ、京都だっけ、
あれ、愛知は出てないんですか今。
愛知だっけ、ちょっと、ぜひ調べていただきたいんですけども、まあ、緊急事態宣言が出まして、なんかいろいろ賛否はあるんですけれど、ただその数字的な状況とか、あとその増えてるね、状況なんかを見ると、やっぱり当然ですけど、1年前の4月の状況なんかと全然段違いにやっぱ数が増えてて、まあやっぱりこういうのって、感染症は1波より2波より3波より、どんどん後半に行けば行くほど、まあ被害というかね、亡くなる方もやっぱり多かったりするっていう現実が、まあ本当にそうだったんだっていう、ちょっとね、それは分かってたことだけど、後でそう、やっぱりそうなのかっていうふうに思わされちゃうような状況の中で、何ができるのかな、具体的にっていうふうな話の一個が、まあ、テレワークだとは、まあ、思うんですよ。
ちなみに、東京、大阪、兵庫、京都ですね。あ、関西が3県ですね。3府3県。はい。
なんかね、これも、なんか、まあ、どうでもいい話だけど、政府が決めるってよりかは自治体の要請を受けてみたいな、なんかちょっと一歩引けてるというかね、ぜひ日本、せめて日本国内はリーダーシップ取ってもらってもいい気もするけど、そうすると政府が勝手にみたいな話になるのかね、なんだかよくわかんないですけど。で、まあ何ができるかの一個のテレワークですが、オレンさんどう思います？まあそのね、文句はまあいろいろあるとは思うんですけど、この何ができるかっていう意味では、例えばテレワークね、うん、この1年とか1年半ぐらいの間にもっともっとこう何こう進めることが、まあね、コロナが深刻化してからっていう意味では、まあせめてこの半年ぐらいは、まあもちろん下がっていく状況もありましたけど、うん、やっぱりこうちょっとずつやっぱりテレワークへのこうね、方向転換を、自治体なり行政が進めることができれば、結構ゆっくりなアプローチでも徐々に増やせた気もしなくもないなとは思うんですけど、
なんか利便性とかを求めた時に、なんか今までどんどんどんどん便利に、世の中便利にしていこうとか、もうちょっとなんかリッチな生活できるようにしようって変化してきてきたと思うんですけど、なんかこういうタイミングではあるので、そのテレワークでできない仕事っていうものをなるべく減らすというか、もちろん減らせないその大事な仕事っていうのはもちろんあると思うんだけど、それをなんかテレワークっていうものを基準にした、あの仕事のあり方、全体的なその日本全体としての、あの業務のあり方みたいなものを考えていくタイミングにした方がいいってことを多分1年前ぐらいから言ってると思うんだけど、なかなかそうなってないというか、 19.2% って下がりすぎだろうと思うんですけど、あのなんかそこ、このタイミングで今までに戻るっていうよりはやっぱ変えていくっていう方向にしていった方が絶対いいよなとは思いますよね。 なんかこういう事態って別にこの感染症に限らずいろんなパターン、震災と、天災とかいろんなパターン考えられるので、うん、それを考えるとね、テレワークを基本にしてた方がいいに決まってますよね。
俺はね、ちょっと意見違ってて、うん、この 19.2% をちょっと詳しく見ていくと分かると思うんですけど、多分ね、東京とかその首都圏は、これ結構高いと思うんですけど、
うん、
地域に行けば行くことほとんどやってない状況が高いんじゃないかと僕は思ってるんです。
うんうん、
確かそういうデータがあったような気がしてて、
うん。
で、何が言いたいかっていうと、やっぱり必要な場所とそうじゃない場所、必要な場所とそうじゃない場所がやっぱ分かれてて、で、うん、別にテレワークが正義だと僕は全然思わないんですよ。
うんうん、
なんか別な情報だと、やっぱこう、ズームの会議っていうのは、こう、不安定にする、精神を不安定にするみたいななんかデータもあって、まあ、それが全部そうだとは言わないけど、うん、やっぱりネガティブな面もあったり、やりにくい人もいて、
うん。
で、僕はやっぱ思うのは、こう、例えばさ、会社でこう、子供がね、生まれて、ちょっと休まなくちゃいけないとかさ、例えばその、仕事で急にちょっと、精神的に不安になってとか、あとはちょっと休みたくなっちゃったんだよ、とりあえずっていう。まあ何の理由もなく休みたいとか、いろんな人がいると思うんですけど、そういう時にさ、いや、今休んでもらっちゃ困るんだよねとか、休むんだったらじゃあこうしますとか、つまり、なんか、社員とかの状況とか、外部的な状況が起こった時に、会社すごいこう、固定的な対応しかできないじゃないですか。
うん。
臨機応変がないっていうか。
うん。
俺は、テレワークにしたりしなかったりっていう切り替えが柔軟にできる状況をきっちり作るのが大事
だから俺もそれを言ってるんですよ。そのテレワークっていうものを前提にしておけば会社に行くっていう判断もできるかもしれないけど、はい、今の会社とかその特定の労働場所に行かないといけないっていうシステムで、それだけになってるからテレワークっていう選択肢はできるんじゃないっていう状況なので、まずテレワークっていうのを前提にしておけば、いろんな選択肢はできるよねって話です。
まあまあまあ、そうね。俺は前提と言い方はしなくてもいいかなと思うけど、切り替えられる状況を作るっていうのが。
でも切り替えられるってことはテレワークが選択肢に入るってことですよね。
うん。いや、まあいいよ。別に二人の違いを際立たせなくていい
ん
ですけど、
うん。いや、ポンさんがなんか違う意見だって言うから、それ一緒ですよってことです。
うん。まあまあ、ただ俺は、会う方が健全かなと思ってます。うん、僕はね、デフォルトは。
うん、でも選択できるかどうかっていう話です、
ね。まあだから、うん、まあ、うん、じゃあそうね、そういうふうに選択ができることが僕は大事だと思うんですけど、うん、だからそういう意味では、なんかこう、このね、何ヶ月かは、やっぱりテレワークめんどくさいねっていうふうに思った人たちの流れに結局こう寄っちゃってる面があったと思うと、うん、もちろん政府とかもそうだよね、会合とかバンバンしちゃうとかは、ズームとかね、テレワークでできるいろんな可能性を、まあ、ここはあえて我慢して、しつこく模索していく必要があったと思うし、そういうことをね、うん、イベント関係者とかすごくやってきたと思うから、そういう意味では、このテレワーク率が低いっていうのは、うん、なんか、残念ではあるし、もちろんやんなくていい場所もあると思うんですよ。だからそれはそうなんだけど、でも、いざなんか起こった時の、選択肢っていう意味で、やっぱり訓練的にも多くのところが、まあもし、それこそ地域でもできるようなことが あってもいいかなと思うから、まあ一つの選択肢のテレワーク、これはもっともっと力をね、入れた方が良かったし、これからできることがあればという意味ではやってほしい。ね、品川とか渋谷とか朝の通勤の動画とか、まあちょっとあれ煽ってる感もあるけど、ちょっとね、うん、なんか不思議だよね。何なんだろう。地球がちょっと歪む風景ではありますよね。
まああれは歪ませて写真を撮ってるからってもありますけど、まあ本当なんか僕いろいろと年功序列とかそういう今までの日本のなんか旧態依然として良い面もあるんだろうけど、なんか悪い面みたいなものがこういうのに言ってる気がしますけどね。今の20代30代とかでテレワークっていうかインターネットを介して仕事をするっていうことがベースとなってない人の方がむしろ割合として低いだろうから、やっぱり上の世代
なんだ。そんなことはないと思うよ。
しかも決定権持ってるのは多分テレワークとかをやるやらないという決定権持ってるのはその経営層なので、そこら辺の世代をもっと若くしたら変わっていくと思いますよ、こういうのって絶対。
あ、だからちょっとこれも、なくなっちゃう、すいませんけど、テレワークできる業種は結構ギリギリまでやってて、例えばヤフーとかもほぼそうなっちゃってるとか、その、まあ、業種によるけどね。だけど、全然そういう対応ができないところもあるわけじゃないですか、現場が。
それがだから、いや、そこを疑った方がいいと思うんだよな、多分な。
いやいや、だから検証はいると思うし、あと、
うん、
なんつうかな、 できる側の方がしっかりやることで対応できることが増えるっていうのももちろんあると思うので、うん、そこら辺は徹底的に考えた方がいいと思うんですけど、なんかこう、あんまりこう、じゃあテレワークやればいいじゃんって簡単に言うのは、なんか場所によっては、いや、何言ってんのっていう人も。
でも言ってしまえば1年2年準備の期間もあったんだから、そこでやらなかったっていう場合には、とがめられて叱るべきとか、だって実際にね、まあもちろんテレワークじゃなくて現地に行って、全く完成をさせない、一人で全然仕事できるとかっていう場合においては、それは全然そのまま継続していいと思うけど、その状況によって、全然仕事がうまく回らなくなるっていう状況があるのならば、別の方法を考えなきゃいけないじゃないですか、それって。そこの代替案を用意する期間というのは、この1年間にあったよねっていう話ではあると思うんですよね。
まあ、いや、うん、だから、あれよ、議論の組み立て方だし、俺が今想定しているのは、本当に物を売る人とか、うん、飲食の人とか、病院の人とか、うん、学校の教育現場とか、そういう人との触れ合いをオフにすることが、まあ、できないとか、うんうん、そのことが、うん、ベストなチョイスかがわからない業界っていうのは、ものすごくやっぱりあるから、うんうん、そういうことも含めて、もちろん僕ら割とデスクワークが多いんで、インターネットを介してることが多いですから。
多分メール。このテレワーク実施率ってそういうエッセンシャルワークも入ってるんですか？
それは全業界ってことなんじゃないですか、これは。
あ、そうなんですか。あ、そうなんだ。
できる業界でできてないっていうふうな話、まあ、もちろんこれ、一応ここに書いてある企業に雇用されて働く20代と書いてあるんで、20代以上って書いてあるんで、うん、まあちょっと業者もしかして絞られてるかもしれないですけど。
病院とかも入ってるんですか、これ。
ごめん。ちょっとここの情報では分からんが。
うん。
ただ、でもそれは、でも全体として、その、テレワークが進められる。例えば、病院だって、オンライン診療みたいなこともできる。とかいうのがあるじゃないですか。うんうん、やり方としては、うんうん。ね。手続きだってオンラインでできるとか、例えば今だったらファックスやんなくちゃいけないとか、手書きでやんなくちゃいけないとか、そういう細かなことはいっぱいやれることはあると思うんです。ただ、うんうん、オンライン診療がベストチョイスだ、それしかダメだ、それをやるのが当たり前だっていうふうに高圧的に進めることがいいかって言われちゃうと、なんかそれはちょっとこう、うん、単に乱暴な、要するにこう、現場を感じない人の意見みたいに聞こえちゃうと、やりとりうまくいかないだろうなと思うから、うん、まあまあ、まあ、うん、同じこと言ってるんだろうけど、まあそういうことも視野に入れながら、うん、っていう話を一年前にやっといてくれっていうふうに思うし、うん、まあこれからも、この一つだけどね、他にもテレワーク以外にもやれることはたくさんあると思うので、まあ文句はもちろんあるんですけど、一個一個こういうことを検証してもらいたいなと素人的には僕は思ったりはしますけどね。
うん、僕の今までの議論はエッセンシャルワークとかは抜いてる話でした。
全く。うん、大丈夫よ。うん、はい。うん、はい、では次行きましょうか。これもちょっとね、悩ましい話。今ね、政府は13日東京電力福島第一原子力発電所の処理水について関係閣僚会議を開き、海洋放出することを正式に決めたというふうなニュースがありました。うん、まあ、いわゆるトリチウム排出問題という言い方になるんでしょうか。これ直感的にどう思うかっていうのも人によるとは思うんですけれど、ただまあね、当時もそうでしたけど、原発に関するこのあまねくやり取りというのが後手後手で、これ事故が始まる前からですけど、ずっと隠蔽と嘘と、まあなんていうかこう、お金みたいなものを使ってのなんか指導みたいなものがあって、なんかいかがわしいし、これは尾を引くかなと思ったら、やっぱり尾を引いてるっていうふうな僕は感覚があるんですけれど、ただ現実問題としては本当にもうそれを、なんていうかな、まあ、要するに、まあ、放出することができないというふうな話のもとに大量にその、トリチウム水が並んでるみたいな状況があるわけですけど、お兄さんこれ解決どうしろって言われても困るとは思うけど、どう、なんか思うことありますか？
そもそもこれをもう排出したらどうなるかって分かんないですからね、僕らには。何とも言いようがないですよね。だってどっちにしろ処理水はどうにかしなきゃいけないっていうことではあるんだろうから、
うん、
何とも言えないですよね、分かんない。
うん、でまあそのちょっと 参考になりそうな記事が基礎からわかるトリチウム排出問題というふうな記事がありまして、で、うん、これは、海洋のことにお詳しい方が書かれているわけですけど、勝川俊夫さんという方、東京海洋大学の方が、海の幸を未来に残す会理事というそうですけどね。で、この方が海洋に排出することについての問題点を整理してみましたというふうに書いています。で、まあ、この人の考え方としては、排出しても基本的には問題にならない。環境問題を引き起こすとは思っていないと、この方は考えていると。
うん、
で、一応その論理的な説明が書かれていて、まあ、そういうふうな重いものではなくて、他でも大量に捨てている国もあるし、みたいなこともあるし、あと、なんかこう、いわゆるこう、魚にどんどん溜まっていって濃くなるみたいな、そういう趣旨のものでもないんだというふうな記事がここには書かれているんですね。
うん、
で、まあ、先ほどオレンジさん言いましたけど、僕らには分かんないことなんだよとは思うんですけど、
うん、
これ、どういうふうに決めたらいいんですかね。
ん？
いや、この問題をどう考え、どう決めたらいいんだろう。出すか出さないか。
まあ、専門家さんたちがどういう影響範囲があるのかっていうことを含めて検討してもらえればいいんじゃないですかね。
うん、それに従えばいいと。まあ、これは全般に俺言えることだと思うけど、やっぱその、とにかく、なんかコミュニケーション問題なのかなっていうのは結構あって、俺の中では。うん、まあ、なんでかよくわかんないけど、政府側ってさ、なんかこう、俺が決めたことに従えみたいなムードをなぜか醸し出してくる感じがあって、で、それ言うと、この前、緊急事態宣言をね、発令するにあたっての記者会見が、こう、記者会見がありましたけど、あれもなんかこう、どうしても硬いムードが抜けないっていうか、なんかこう、本当に言い合いたい言葉のキャッチボールが、まあそれは大人の会話だから致し方ないのかもしれないけど、どうしてもなんか、例えばね、聞いたことに対して答えないみたいな瞬間があった時に、あ、すいません、今の、これ今抜けてましたけど、どうなってますっていうふうに、さらに問いを詰めることがなんか、今できないんだよね、ルール的に。
うん。
自責から勝手に喋らないでくださいみたいなこと言われるらしくて。あれってなんか、まあもちろんあんまいっぱい喋るのが良くない気もするけど、なんかこう、コミュニケーションをこう、断絶していくルールがそこにはある気が、例えばするわけですよ。
うんうん。
だから、もしこの原発関係の問題で、オープンな議論とかがちゃんとできてたら、もしかしたらもうちょっと話が進む、つまり、止めておくわけにはいかない課題を考えることができたかもしれないんだけど、なんかこう、触れたらめんどくさくなるみたいな話、だとか、あと政治的な駆け引きみたいなことが、そこに横たわってるおかげで、なんかこう、前向きな言葉のやり取りをしないみたいな、もちろん前向きにはなりづらいことではあるんだけれど、
うん、
で、多分こういう、で、つまり最後まで逃げ切って、こっそりやるっていう、まあオリンピックパターンと私今呼びつつありますけど、なんかそういう感じを全部してる気がするから、いいも悪いも全然わからないっていう。ね、だから、オレンジさんもどうしようもないってのはそういう感じもあるわけじゃないですか。何がどうなってるかが僕らにわからないっていうか。
うん、
でも、これは出したら確実に僕ら当事者にはなるわけですよ、
うん。
トリチウムを含んだ水を出している国の人間になるわけだから、地域だけの問題というふうにはあんまりできないのかななんてちょっと思ったりはするんですよね。
うん
うん、なんかそういうコミュニケーションについてもうちょっと、まあしっかりしてくれというよりかは、なんか僕らはもうこうしたらいいんじゃないかって提案ができればいいのかななんて思ったりもしますけどね。はい。ちょっと今回は硬い話が続くね。まあ、じゃあちょっとパーティー
しましょう
か。はい。
うん、
3番目、はい、は、ヤングケアラーというものの存在が、厚生労働省が全国調査したのかな。で、中高生で約20人に1人いることが分かったということですね。ちなみにオレンジさん、なんか身の回りでそういう方ってご存知だったりしますか？
はいないかな、
うん。まあね、中高生ってことだから、ちょっとなかなか若い人と思ってのはありますけど、でも、 ね、40、50ぐらいになって、お父さんお母さんの介護をするって人は、まあ、数で言えばいっぱいいるわけですから、やっぱ介護の問題は大きいかなと思いますよね。
うん、
でもなんか、俺はこういうのを、ヤングケアラーは、ま、もちろん国がね、僕は介入すべきことだと思う一方で、なんかこういう介護を、若い世代でも、中高年でも、やっぱ体感しておく必要はあるのかなというふうに思いますね。それがその、社会でこういう人間を受け止める、まあそれは死も含めてですけど、なんかことを忘れない大事さかなと思うから、まあちょっとその問題とは違いますけど、ヤングケアはともかくこれは解消していける方がいいかなと思います。それからミャンマーですね、もう700人を超えちゃった亡くなる、まあもっといっぱいいるのかな実際は、で、国軍トップに暴力停止要求を ASEAN が出したという。ね、もうなんかうまくいけばいいですけどね、
うん、
はい。それから我々がちょっと気になるところで、アップルがポッドキャストをサブスク対応にということで5月からだそうですね。でこれちょっと情報が断片的だから分かりづらいんだけど、年額 19.99 ドルのアップルポッドキャスタープログラムに加入したポッドキャスター、つまり今我々ってことですね、は、自身のポッドキャスト番組を有償提供にすることが可能で、各サブスクリプションの価格は作成者が設定できる。デフォルトでは月額請求だが、年間、請求も設定できるということで、やってみたいですか？
ないですね。なんか、お金が絡んできた途端にいろいろ崩れる気がするので。
ああ、まあでもお金をね、うん、だから広告が僕らにあるわけじゃないですからね。まあ、責任みたいな意味もあるのかなと思ったりもしますし、まあちょっとこれも先行きになるかな。
うん、なんかそうすると人が金に見えてくるんですよね。だんだん良くない。全然良くない。
まあまあまあ、そうなっちゃう人もいるかもしれないけどね。
うん、
はい。他ね、気になるところは、ブログなどにも載ってますね。ご覧ください。最後に予定です。いろいろと予定ありますが、まあ来週は、あれですね、連休が始まりまして、その中でメーデーという日がありますね。労働者が、まあ、自分の意見を伝えるための日ということで、ちょっと最近忘れがちなんですけど、ちょっとこういうものとか、あと、同じ5月1日ですけど、水俣病啓発の日だそうで、水俣病が、まあ、見つかった、報告があった、1956年だそうですね。これもちょっと今の課題に通ずるものがあると思うので、気になる人はチェックしてもいいのかなと思います。はい、では最後に、今週使いたい枕、オレンジさんお願いします。
そうだなぁ。何にしようかなぁ。じゃあ、ユリアンが AI で世界進出にしましょうかね。
だから話してないから。
うん、
あと、多分興味ないでしょ。
うん、何言ってんだろうなと思って、ちょっと気になるね。
まあでもね、AI で人間を、なんかこう商売として仕事として動かすっていうのは僕全然あると思いますけど、最近ちょっとその系のドラマを、アニメを見たりとかしたので、ちょっとね、あるかもしれませんね。じゃあ AI ユリアの話を、した話を、
ね。AI 加山雄三に引き続きね、好きなんですね、AI がね。
うん。いや、でも笑えないですよ。絶対僕、これは続いていくと思いますからね。はい。エイアン・ユリアン、どうなんでしょうか。ということで、種枕は以上です。はい。お相手は、メロンソーダを飲みながら、ちょっとお腹を壊しながらお送りしました。ポンと。
オレンジでした。
種ラジ、また。